年1月25日発行のブロギングライフポッドキャストサイト運営 SEO ニュースエピソード79をお送りいたします。先週発表されました主なニュース出来事に関連しまして7件ピックアップしました。順を追って紹介いたします。まず1点目なんですけれども、2021年1月19日 Google Search Central の公式ポッドキャスト Search of the Record の新エピソードが公開されました。まず最初にちょっとお断りしておくと、これポッドキャストなんですけれども、昨年11月の末頃から Search of the Record のエピソードは YouTube でも投稿されるようになりました。で、今回 YouTube でちょっと見てみたんですけれども、字幕でも日本語に翻訳して字幕も表示されるということで、ブロギングライフの方の記事に埋め込んでいるのは YouTube を埋め込むことにしました。ということで、これもすごくどんどん進化してるなっていうことを感じさせられました。それで本エピソードでは、ジョン・ミューラーさん、ゲイリーさん、マーティンさんのレギュラーの3人に加えて、ゲストとしてシンガポールからチェリーさんが参加しています。で、チェリーさんは1年くらい前に検索リレーションズチーム、ジョン・ミューラーさんたちと同じチームなんですけど、に加わったということで、その前までは検索品質管理チームでウェブスパムレポートなどのブログの制作や、ウェブマスターカンファレンス、ローカルブログやヘルプコミュニティ、YouTube チャンネルなどのアジア地域における取り組みに携わってたということです。それで前半はジョン・ミューラーさんからチェリーさんに質問をして、チェリーさんが答えるような形式で、ウェブスパムチームでの話や、検索リレーションズチームとの違い、それからアジア地域での検索での問題や言語の違いなどについての話がありました。で、そこからゲイリーさんが加わって、インデックスの選択、言語による取り扱いなどのちょっと複雑な部分とか、そういったようなことも含めてゲイリーさんの方で説明がありました。結構今回も興味深い内容でした。あと、もう一つちょっと興味深いのが、YouTube のビュー数かなり多いんですよね。千何個ってもう言ってるんですけど、おそらくポッドキャストより聞いてる人多いんじゃないかなというふうに思いました。続きまして、Google 検索で特定の日付の絞り込みを行う機能で不具合が発生しました。ただこれ実際には1日かからずに改善してます。不具合が起きたのは1月19日。で、Google 検索で結果の中からまた特定の日付の絞り込みを行うと、ブラウザーのタブがフリーズするという現象が起こるということを、Search Liaison の方から Twitter で投稿がありました。で、私の方でも試してみたんですけれども、不具合の現象が再現できました。検索ページ結果のページのツールをクリックして、期間を指定を選ぶと、もう何も入力を受け付けなくなってしまうと。リロードや戻るみたいなボタンを押しても、もうブラウザーがうんともすんとも言わないというような状況で、まあ、その辺YouTube でスクリーンレコーディングしたりなんかして投稿、Twitter の方に投稿したんですけれども、もうそれから数時間かからずに問題解決したという形になりました。これは本当に短期的な一時的な問題で解決となりました。続きまして、1月21日、Google Search Central は法的な問題のある内容を Google プロダクトから削除するリクエストを行う方法についてのビデオを公開しました。で、これも特に著作権を侵害しているもの、それからその国での法律で禁じられている内容のものを Google のプロダクト、検索、フォト、YouTube などで削除させるための手続きというものを紹介しています。で、これも本当基本的なところなんですけど、著作権侵害の削除リクエストを行うためには、その作品の著作権を保有しているという方のみできます。で、それで削除リクエストを 適切に受け付けて執行されるためのおすすめの方法とか、そういったようなところも分かりやすく説明されています。で、こちらも英語の動画なんですけれども、日本語字幕でご覧になれるというようなものです。で、続きまして、2021年1月22日、Google コーポレートブログに、モバイル Google 検索結果のデザイン変更について、Google のデザイナーの方が、まあ、内部的な話とか、どんな、ことを考えてどういうことをやってるかっていうような説明を含めての記事が投稿されました。で、モバイル検索結果の新デザインの特徴としては、まず情報に注目しやすいようにしている、それからテキストが読みやすいようにすると、そして少しゆとりのあるスペースを作る、シャドウとかを使わずに探している情報を素早く見つけられるように検索結果表示にしているというところで、この辺やっぱ細かいデザインのチューニングとかテストして良い結果が得られたものを選んでいるんだと思うんですけど、なるほどなぁとちょっと思いました。それから色を使って重要なものをハイライトする。で、あと最後ちょっと今日面白いなと思ったんですけど、 Google フィーリングを持たせるという、 Google っぽい感じを持たせるというような日本語的な意味なんですけど、やっぱり Google という会社のイメージを伝えるというようなところもモバイル検索の中に取り込んでいるということです。続きまして、これは先週じゃないんですけど、2021年1月14日 YouTube のクリエイターインサイダーが YouTube アナリティクスでのショートフォームのビデオ投稿プラットフォームの方のアクセス指標の見方について動画を公開しました。ショーツは通常の動画と同様に YouTube Analytics の方で視聴数が計上されますということです。まあこれは別に全然不思議はないと思うんですけど、いくつかちょっとショーツが加わることによって与える影響とか特徴というところの話があって興味深かったので、まあ概要を簡単に取り上げますと、ショーツが含まれると平均視聴時間は短くなる傾向があります。これはやはり当然ショートフォームビデオばかりで構成されてるんで、平均の視聴時ユーザーの視聴時間が短くなる可能性があると。で、もう一つこちらが結構興味深いというか、ショーツは全て操作はクリックではなくてスワイプで行うみたいなので、全体の CTR は落ちる傾向があるという形です。ただしこれらの指標をに与える影響というのは、実質的な YouTube チャンネルのパフォーマンスには影響はないというところです。まあ当然といえば当然なんですけど、そういうことです。で、それから、あと、広告関係に関して Google と Yahoo の方から新しいポリシーなどについての発表がありました。一個は Google の方なんですけど、2021年1月18日から、広告主の身分確認ポリシーを更新して、新たに11カ国でポリシーを適用するということを発表しました。新たな対象国は、オーストラリア、オーストリア、クロアチア、サイプラス、エストニア、フランス、アイルランド、ニュージーランド、ポーランド、南アフリカ、イギリスということです。アジア地域はまだオーストラリアが、まあ、エイジアパシフィックの方には入るんですけれども、オーストラリア以外はとニュージーランド以外はないというところで、まあこれからだと思うんですけど、将来的には日本の方にも導入されるということで、やはりどんどんどんどんその広告についての透明性を高めるという動きが強まってます。それで最後になるんですけど、これはヤフーの方の話なんですけど、ヤフー広告、ヤフージャパンの日本のヤフーの広告に関してなんですけれども、ユーザーからの意見に基づく広告掲載停止の運用を2021年1月25日から開始するということを発表しました。本日ですね。それでヤフーはそのニュースリリースに記載されてるんですけど、広告の品質向上とユーザー保護の観点から、ユーザーから寄せられた意見を参考に広告掲載基準など見直しを実施していますが、さらなる広告品質の向上を目指し、 ユーザーからの意見に基づいた新たな取り組みを開始いたしますということで、ユーザーからの意見を取り入れて、で特にユーザーが見て気分が悪いというようなものの広告を取り締まっていくようです。これなんか日本では結構あるみたいで、アドセンスのフォーラムとかにも Google 広告の方の話なんですけど、アドセンスのフォーラムの方にも投稿されたりもするぐらいなんですけど、もう見て気分が悪いとかいうのをやめてくれっていうような声が結構あるんで、ヤフーはいち早く取り入れてるような感じがします。でまずこの取り組みに関しては、現状はディスプレイ広告の PC 版ブランドパネルが対象となっているということなんですけど、将来的には対象が拡大される可能性があるというような含みをニュースリリースの方にも書かれている感じになります。段階的に拡大していくというような表現を使っています。今週に関しては以上です。それでは失礼いたします。